この者たちは水がない泉、突風で吹き払われる霧です。彼らには深い闇が用意されています。彼らは虚しいことを大げさに語り、迷いの中に生きている人々の間から現に逃げ出しつつある人たちを肉欲と公職によって誘惑しています。その人たちに自由を約束しながら、自分自身は滅びの奴隷となっています。人は自分を打ち負かした人の奴隷となるのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れたのに再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなります。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは、義の道を知らなかった方が良かったのです。犬は自分が吐いたものに戻る。豚は身を洗ってまた泥の中を転がる、ということわざ通りのことが彼らに起こっているのです。
はい、ありがとうございます。私たちは第二ペテロの手紙を順に公開し、また学んでおりますけど、このペテロの手紙は第一第二ともまさしく私たちが今生きているところのこの世界と非常に似ている、その時代に語られているところの大切なメッセージであると思います。皆さん、アフガニスタンという国を覚えていらっしゃるでしょう。今アフガニスタンはタリバン政権の下に置かれて、このタリバンというグループはイスラム教過激派組織です。彼らはシャリアに基づいて、イスラム法規、これに基づいてこのイスラム教の法典であるところのコーランに基づき、厳格なそのルール、戒めに忠実に従おうとする人たちです。ですから西側の私たちの住んでいる社会とは大きく違いがあります。そこで特に女性の立場は異常な苦しみ、迫害の中に置かれ、いわゆる人権が認められないという状況、そういう中でいろんなことがアフガニスタンでは起こっております。一方、このタリバンでは政権を取ったのでありますけれども、まだ安定していない。だから世界のどこの国もまだ声を上げて、このタリバン政権のアフガニスタンを支援しますと言っていないんです。でこれからどうなるか、現在も日本人たくさん住んでらした。一説によると1000人以上の日本人が取り残されている、出るに出られない状態に置かれている。これが今このタリバン政権のアフガニスタンにおける状況であります。このタリバン側から見るならば、西側の世界、いわゆるキリスト教の宣教が許されている、進んでいるこの世のアメリカとかヨーロッパとか日本とか、こういう国々、この国々はですね、この敵なんです。なぜならイスラム教過激派にとっては、イスラム教は世界に布教されて世界中をイスラム化することがゴールなんです。ですから彼らはこのような過激な行動をとって、まず自分の置かれている国、その周りを従わない人を徹底的に叩いていくと、こういう政策なんですよね。で彼らから見ると、このキリスト教の布教活動をする宣教師たちは徹底的に嫌われているんです。ですから牧師や宣教師というのは見つかり次第ですね、すぐ銃が向けられるという大変な状況で、かつての時代はそれが見つかり次第、鞭打ちの刑とか吊るし上げとか、もう本当に大変なことがいくつも起こりました。皆さん、アフガニスタン政権が崩壊したのは8月の中旬頃でした。ところが8月の20日にですね、アフリカの JK チフアフアというところからですね、こういうニュースが発信されたんです。229人の宣教師が処刑された。このニュースは私のところにも届きまして、皆さん、ニュースが全世界にですね拡散したんです、 SNS を通して。ところがしばらくしましたら、これは全くのフェイクニュースだったことが分かりました。真実でなかったんですよ。フェイクニュースは本当に困ったものですよね。同じように日本でもこのコロナ禍で パンデミックで大変な時に、このコロナワクチンに対する誤報が、間違ったニュースが広く拡散したことも皆さん覚えていらっしゃるでしょう。例えばワクチンを接種すると、あのマイクロチップが埋め込まれるようになって、だから受けたら困るんだって。先日も京橋行きましたら、大きな拡声器を使いながら若い女の子はですね、ワクチン反対ワクチン反対って大きな声で言ってるんですよ。もう 2回ぐらいワクチンが行われて、今にあってもですね、その人は力説していました。またワクチン接種すると不妊になる、こういうデマも拡散いたしました。多くの方々が正しいニュースではなくてデマによって迷わされている、これが今の世界ではないでしょうか。これらのフェイクニュースは実に困ったものであります。正しくないニュースがあたかも正しいかのように流れます。普通はそれを識別することが大変難しいんです。しかしこの問題は今始まった問題ではないんです。今から約2000年ほど前、あの初代教会時代、当時のキリスト教会にも偽教師、偽預言者が現れました。そしてそれが、間違ったニュースが拡散していったんです。それは教会が誕生してまだわずか30年そこそこなんです。この教会が生まれて20年そこそこですから、そんな違いないですよ。わずか30年そこそこで偽ニュースが、いわゆるフェイクニュースがふわっと広がったわけです。当時の社会はギリシャ・ローマの異教社会であって、町のあちらこちらにはさまざまなギリシャ神話に基づくところの神々、神殿が作られていて、そして彼らの神々が祀られていたのであります。人々はそこでさまざまな流行、さまざまな哲学思想にふけていました。これは日本の私たち住んでいる国とそんな違わないなと思うんです。その光景を見た伝道者パウロがアテネというところへ行きました。アテネにはアレオパガスの神殿もあり、いろいろな神々がたくさんあるんです。そこで彼は使徒の働き17章17節でこう書いてるんです。お読みします。アテネ人も、当時はね、アテネ人ったらね、上層階級であってインテリ層なんです。知識人が多かった。そこに滞在する打国人も他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることで日を過ごしていた。皆さん、どっかの国に似てますね。週刊誌は毎週毎週新しいニュースを、追っかけを、フェイクニュースを、そして噂を、誰々が結婚した、誰々が離婚した、誰々がどう、私の生活と何の関係もないですよね。でもそれが皆さん何百万冊と売れてるんですよ。テレビを見てください。本当にスキャンダルの話を中心、ワイドショーがあちらこちらで流されています。そうです。当時の人々もね、何か耳新しいことを聞こう、話したり、そして聞いたり、そういうことで日々を過ごしていた。何ら変わらない。2000年経っても人間そのものはそんなに大きく変わるものではありません。当時の世界、それは地中海を沿岸にした今のトルコですね、当時の小アジアと言われた、そのあちらこちらにこの福音が広まって拡散していきました。そして人々はその中で苦しみの中に置かれ、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたんです。苦しみの渦中にあって彼らは確かに福音に出会って、喜びました。福音はを受けた彼らは、この素晴らしい福音をもっと多くの人々に述べ伝えたい。人々は信仰の模範として、またイエス様のその足跡にお従いして生きていきたい、そう願っていました。そのように霊的に本当に燃えた、そういう状況の中にあって、彼らは偶像の神々に従う人々も一方では出てまいりました。それまでの古い生き方を脱ぎ捨てて、まことの神様に使えるものとなったはずなのに、誘惑に負けてしまった。第一ペテロの2章でこうペテロは言っています。11節、愛する者たち、私は進みます。あなた方は旅人、気流者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。彼らは信仰に燃やされ、喜びと感謝を持って信仰生活を送っていました。 そして主イエス様は間もなく来られる、再臨されるという期待を持って信仰生活を送っていました。ところがそのような初代教会の時代に偽教師、偽預言者たちが入り込んできたんです。そしてこの偽教師の教えに誘導されて、残念ながら信仰と教会から離れていく生徒たちが現れてきました。ペテロはとても心を痛めて、その彼らにこの書簡を書き送ったんです。皆さん、今の時代と違うんです。今の時代は SNS を通してですね、本当にクリック一つで全世界に皆さんニュース発信できる時代。当時は一通の手紙を書くだけの、それは大変です。当時は皆さんこういうペーパーさえなかったわけですからね。それは大変なことだったと思います。今日はそのような中で書かれたこのペテロ第二の手紙の書簡から、そのような状態にあった教会の生徒たちにペテロが何を伝えようとしておられるかと学びたいと思います。お手元のレジュメに従って今日も2つのポイントから進めてまいります。まず第一、肉欲の奴隷となってはいけないということです。御言葉2章の18節19節を読みいたします。彼らは虚しいことを大げさに語り、迷いの中に生きている人々の間から現に逃げ出しつつある人たちを肉欲と公職によって誘惑しています。そして19節、その人たちに自由を約束しながら自分自身は滅びの奴隷となっています。人は自分を打ち負かした人の奴隷となるのです。偽教師たちは肉欲と公職という側から生徒たちに誘惑をかけてきました。皆さん、これも人が自分の力で勝つことができないすごいパワーがあるものです。ヘブル人の手紙の13章4節をご覧ください。こう書いてます。結婚が全ての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と姦淫を行う者を裁かれるからです。結婚は神様が定められた神の祝福です。しかし神様のこの祝福から外れてしまった当時の世界、今の時代も結婚の意義を軽んじる人々が多く現れてまいりました。それは神様がわからないからです。神について教えられてないからです。神がわからないからです。ですから男女の関係もわからないんです。自分の肉欲に従って生きるしかない。それは聖書だけなく世の中の倫理道徳においても決して受け入れられないことであることは私たちは分かっていると思います。ある日本の人が不倫は文化であると言ったそうです。へえと私思いました。神様がいないと不倫が文化になるそうです。皆さん、不倫生活を行っているその人が家庭にいるとするならば、男の人であれ女の人であれ、家庭の交わりを壊すだけではありません。その子供さんたちに不安を与えてしまうんです。そしてまた多くの場合、女性の人権を害すること、これにもつながってきますけれども、そういった狡猾な行為さえも美化してしまって、不倫は文化であると言い出す人が現れ、あたかも純粋な行為であるかのように主張することを狙っているんです。その人が国会議員に今度出たいと言っていることを聞きました。いや、大変なことになるな。非常に危険であります。人間の欲望、皆さん、性的な欲望を抑えられる人はいないでしょう。本能を肯定する思想や哲学、皆さん、昔も今も変わりません。皆さん、大阪であるならば京橋行ってください。難波の方行ってください。どういうショップが並んでいるか皆さんご存知でしょう。先日私久しぶりに京橋行きました。びっくりしました。もう行きたくない、通りたくないと思いました。大変ですよ皆さん。肉欲の誘惑によって堕落させることがサタンの狙うところです。そこに打ち勝つ力は誰一人私たちは持っておりません。ですから間違ってはいけない。聖書はこう語っています。ガラテヤの手紙第6章7節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。皆さん、子供でも分かる言葉ですよ。人はそれを行っているんです。 本当の自由どこにあるんでしょうか。本当の平安、本当の安らぎ、本当の幸いどこにあるんでしょうか。神様が私たちをお作りになったのは、私たちが苦しんで迷いの中で肉の本性、肉欲に従って生きるためでしょうか。いいえ、私たちが幸せな人生を送るためなんです。皆さん、今の時代も好きであるならば同性生活も自由であると主張する人たちがいます。アメリカにもイスラエルにもドイツにも、皆さんヨーロッパ各地にです。彼らは自由を味わっているかもしれない。一瞬です。自分の肉の欲するままに自由を味わっているかもしれません。解放感を味わっているかもしれません。しかしそれが本当に自由というものでしょうか。同性生活しながらやはりその後合わないと言って別れてしまっている。肉の欲の中に本当の自由がないことをすぐに気づくはずです。実はキリスト教皇と言われているドイツやフランスやイギリスの中にもこういうケースがたくさんあります。これは明らかに神様の前に罪です。ペテロは2章17節でこう言っています。2章17節、この者たちは水がない泉。皆さん、水がない泉、どんなところでしょうか。突風で吹き払われる霧です。どんな霧のことでしょうか。彼らには深い闇が用意されています。いわゆる nothing、 何もないということです。水がない泉なんて泉じゃないですよ、皆さん。でしょ。そして突風で吹き払われる霧だったら本当に瞬く間に気を失ってしまう。そんなところに身を置いて多くの人々が分からなくて、そして一時の快楽を求めて身を置いているんではないでしょうか。ペテロは肉の欲の中で歩んでいる人々を水がない泉、突風で吹き払われる霧と表現でいたしました。そこに渇きを潤す泉があると思い込んでいる。ですからそこに誘われてそこから汲もうとしているんですけど水がないんです。突風が吹けば立ちどころに消えてしまう霧、そこが得られるところ喜びはほんのつかの間であります。やがて彼らはそこに本当の霊的満たしがないことに気づかされるはずです。神から離れキリストから自由になろうとして再び古い自分に、エゴ、自我にとらわれて罪の奴隷になり下がってしまう。つまりキリスト様を信じていながら人はそのように堕落してしまう危険性があるということです。一方では神の子とされて永遠の契約の中にも置かれて、その先がガランティー、保証されている素晴らしい身にありながら、もう一方では肉の弱さを抱えて、そしてそれに負けてしまうもの、その弱さがあるということです。私たちは福音を信じてイエス・キリスト様によって罪の支配から解放され、律法とその呪いと永遠の滅びから解放され自由にされたはずです。その解放者であるイエス・キリスト様のもとにあるとき、実はあらゆる罪、あらゆる悪の力から私たちは自由であることができるのです。それは神様の素晴らしい恵みです。問題はこの神様の素晴らしい恵みを味わっていないがゆえに、この恵みの中に身を置いていないがゆえに肉の欲に負けてしまうんです。もしキリスト様から私たちが離れるならば、罪の力に引き寄せられ再び罪の奴隷となっていきます。ですから自由の意味を取り違えてはいけないんです。私たちを生かす自由とは何でしょうか。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書8章31節です。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の子です。32節、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。いやー、素晴らしい言葉ですね。私がの子供がまだ小さかった時言った言葉を今思い出しました。何をしても自由だよ。でも人のものを盗んでいいの。いや、子供にも良心があります。盗んではいけないこと子供は分かるんです。神様を信じる私たちは何をしても自由なんだ。そうです。牧師の子であっても自由です。何をしてもいいんです。どこへ行っても何をしてもどんなこと。でも皆さん、そこには良心がありますから、 自由をわきまき考え間違え違わないでいただきたい。ですから子供は失敗をします。でも失敗を通して教えられるんです、学ぶんです。私たちは一度二度失敗したならば、その失敗をリピートする必要はありません。でもいつまでもそれをリピートするならば、時間が無駄ではないでしょうか。人生は一度しかないんです。貴重な人生なんです。生きがいのある、喜びのある、幸いな人生を送るべきですね。なのに皆さん、私たちは本当に肉の欲に負けてしまいやすい。自由であるということ、本当の自由というのは正しく良心が動くところです。神様の前です。イエス様はこう言われました。あなた方は真理をし、真理はあなた方を自由にします。皆さん、誰にも拘束されない、誰にも誘惑され倒れない、本当の自由は神様にその人の身が置かれているときにあるんです。皆さん、なんという幸いではありませんか。私たちで頑張って頑張って努力して、そのような身にところに身を置こうと努めてもできない。それは私たちの弱さであるからです。キリスト様にとどまるときに私たちに本当の自由が与えられます。それをもし不自由に感じるならば、キリスト様にとどまることをですね、またこの世のものにしがみつこうとしている思いがあるということです。肉の思いにただまだ立とうとしているからです。私たちはそのような肉欲のものになるのではありません。いいえ、命の水泉であるお方の方に向かうものです。ペテロは肉欲に従い生きる者の姿をさらに述べました。それがお手元のレジュメの第2のポイントです。世の汚れから逃れなさい。20節を読み出します。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れたのに再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなります。ペテロはここで一度信仰を持って歩み出した者が再びこの世に戻っていく場合、その人が再び信仰に戻ることがどんなに難しいことかということを知っていました。それは救いに預かった以前に自分たちがいた場所がどんなに危険なところであったかということです。そしていつまでもそこに留まっていてはいけないところです。ペテロはそのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなりますと述べました。ここでペテロは生徒たちに対して警告を発しました。2つの例を挙げています。1つ、それはソドムとゴモラです。皆さんお聞きになったことがあると思いましょう。ソドムとゴモラは淫乱姦淫に満ちた腐敗した当時の町でありました。人間的には非常に魅力のあるその町でありました。ソドムとゴモラの町の滅亡について語ったんです。2章の6節を読みします。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、不敬虔な者たちに起こることの実例とされました。この町は完全に滅ぼされ廃墟となったんです。2章10節、特に汚れた欲望のまま肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対して主はそうされます。この者たちは厚かましく、わがままで、栄光ある人たちを罵って恐れません。11節、御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、主の御前で彼らをそしって打ったり訴えたりはしません。皆さん、これらの聖句からわかることは、それはソドムとゴモラの町が滅ぼされたのは神の裁きによってでありますが、その前に自分たちの罪によってであるってこと。自分たちの罪によってのゆえにこの町が滅ぼされた。聖書の中には倫理的にも道徳的にも大敗した社会の現状が記録されています。人間の欲、そして罪が野放しにされた時の悲惨さが聖書の中には記録されております。ですからソドムとゴモラの町のようなその人々のような中に置かれることがないようにとペテロはまず言いました。もう一つ、バラムと例を挙げました。ペテロはこのバラムを取り上げましたが、神の御言葉を伝えるものでさえ、バラムは預言者でした。神様に仕える人だったんです。神の御言葉を伝える人であってさえ不正の富の誘惑に 負けてしまったという実例です。バラムは賄賂によって騙されたんです。聖書の中にはそういう失敗例が多く出てくるんです。そんな失敗例聞きたくない。いいえ、皆さん逆説なんです。私はビジネスセミナーをずいぶん長の間やってまいりました。多くのビジネスマンや起業家の人々は何を求めていらっしゃるかといえば、皆さん成功例じゃないんです。成功してこう会社がこうなったんじゃなくて、その起業家がどういう失敗を繰り返してこうなったかなんです。むしろ失敗例を聞きたい。そう考えると聖書の中には失敗例たくさんあるんです。私はいつも申し上げますが、イスラエルは反面教師です。本当に私たちの顔を映し出してくる失敗いっぱいしたんです。でもこの民は神様に愛されたところの民です。そして神様の契約を結んだ民。しかもこの家は永遠の契約。どれだけ堕落してドロップアウトして失敗繰り返しても変えられない、破られない、全く完全な契約の中に置かれている。これがイスラエルの民ですよ。ですから今イスラエルは今混沌としています。でもイスラエルは回復するとはっきりと聖書は予言しています。これから動いていくイスラエルの動きを見ていただきたいんです。神の御言葉は真理です。草は枯れ花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つと語っているではありませんか。もしそうでなければ聖書が語ってきたことは大嘘ということになるわけですね。そうです。皆さん、神様の御言葉は伝えるものである教職者である聖職者であったこのバラムでさえ賄賂にお金に心を動かされた。そして騙されてしまって誘惑に乗ってしまった。人間の罪、人間の欲が本当の喜びと平安をもたらすことはありえないんです。確かに一時は心を開くでしょう、惹かれるでしょう。それは私たちの目には麗しく映るかもしれない。しかしそこには本当の自由はない。自由に見えるんです。でも自由ではない。それはまさしく水がない泉、突風で吹き払われる霧のようです。覚えていただきたいんです。ですから私たちはそこに再び巻き込まれないようにすることです。巻き込まれないということ、ようにするとどうすることでしょうか。近寄らないということですよ。危険なところに近寄らないということ、危ないところに近寄らなかったら巻き込まれないんですから。そうです。皆さん、アルコール依存症の方々が駅から降りて、あの赤ちょうちんの人を歩くだけで、あの串カツのとんかつ感なんて、串カツのとんかつっておかしいですね、串カツの匂いを聞いただけ、あの匂いがプポポポポポポって乗ってくるだけでですね、もうポワーッと誘惑されて一杯ぐらいいいだろう、この一杯でダメだそうですね。一杯がもう二杯になり三杯になって最後ヨレヨレになってしまうと。人間でそんなもんですよ。まあ一杯ぐらいいいじゃないか。ここが近寄らないことです。触れないことです。これが一番いいことですね。2章20節お読みします。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態にももっと悪くなります。皆さん、一度つけ込む隙を見つけた悪魔はいよいよしたたかに私たちを攻撃してくるでしょう。一度泥棒に入られた家は繰り返し狙われると言いますね。そうですよ。またやられたって。え、おたくこの間だと、いや、またやられたって。皆さん聞きます。詐欺にまんまんと騙された人のようです。次々と詐欺師がやってくるんですね。皆さん、本当に悪魔はしたたかです。私たちの弱さを知ってるんです。その証拠が毎朝5時台私は騙されないという NHK テレビの番組はご存知ですか。3分か4分です。それは振り込みオレオレ詐欺、オレオレ詐欺の延長線で、今何詐欺かしません、いろんな詐欺があるんです。皆さん、ずーっともう何年もやってるんです、あの番組。何年も私は騙されない、騙されてるから流されてるんですけど、ずっとね、ずっと続いてる。皆さん、一度つけ込む隙を見つけたら、皆さん、悪魔は本当に繰り返し繰り返し方法手段を変えて攻撃していくんです。イエス様もこう言われました。マタイの福音書12章です。43節、汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず。44節、 出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて掃除されてきちんと片付いています。45節、そこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことは起こります。いやー、皆さん恐ろしいことが書かれてますでしょ。イエス様はこう言われたんです。ですからサタンの力、悪の力を軽く見てはいけないです。いいえ、入り込む、ちょっとした隙です、ちょっと隙間からです、入り込んでくるんです。ペテロはさらにこう言いました。2章21節、義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは義の道を知らなかった方が良かったのです。これは逆のことを言ってるんですね。むしろ知らなかった方が良かったんだ、それほどが大変なことですよ。ペトロはここで格言を引用しています。それが2章の22節、犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中を転がるということわざ通りのことが彼らに起こっているのです。もう説明いらないでしょう。実はこの言葉は箴言の26章からの言葉なんですよ。箴言26章11節こう書いてるんですよ。犬が自分の吐いたものに戻ってくるように愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。オレオレ詐欺、私は騙されない、あの NHK の番組何年間も続いてる、本当にこの通りですよ。リピート、どんどんどんどんリピートされてる。それで今でも多くの方々ですから、電話一本で騙される、まあ騙す方にしては大儲けですよね。電話一本で皆さん大変なお金を稼げます。まあうちはお金がないとこは分かってて電話買ってこないから本当にありがたいんでありますけどもね、はい。まあ、そのような悪の時代の中でも皆さん、神様を信じる者は立派に生きることができる、いや立派に生きるどころか本当の平安を持って生きることができる、これを実は聖書は私たちに教えてくれています。それはクリスチャンの祝福です。ペテロは神様のお心を次のように述べました。第2ペテロの手紙1章3節と4節ご覧ください。私たちをご自分の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。4節、その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるためです。この最後の一行アンダーライン引いてください。神のご性質に預かるものとなるためです。皆さん、神のご性質に預かるとは何という大それたことではないでしょうか。ペテロはクリスチャンが世の腐敗から逃れて神様の性質に預かるものとなることを願いました。神様が与える約束、それは神のご性質に預かることです。でも私たちのうちにはそんな力はみじんもありません。ですからそれは与えられるものです。それは神の祝福です。ペテロはその幸いについてこの第2ペテロの手紙の第1章で述べていますね。それが何度も私がお語りしているところの5節から8節です。でこれは大切ですからもう一度お読みします。だからこそ5節ですね、あなた方はあらゆる熱意を傾けて信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。8節、これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら私たちの主イエス・キリストを知る点であなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。皆さん、これが7つの恵みの性格です。はい、この図をもう一度見てみましょう。私たちの信仰というのこれは実は恵みによって与えられるものである。この恵みに与えられる信仰が働くときに徳が与えられ、知識が増され、自制、忍耐、経験、兄弟愛、そして愛、この愛はアガペという愛でしたね。このように発展展開していく、つまり人格的にキリストのお姿に キリスト様に似たものに近づく、似たものにさせられる、これが実は大きな大きな ご計画です。ペテロはここで神のご性質に預かるものとなるためと言いました。このような壮大な素晴らしいこのリズム、この中に私たちが置かれるということは、これは私たちの努力ではない、いえ、あなたの家柄でもない、あなたの能力でもない、 100% 神様からのギフト、贈り物なんです。神様を信じるというだけで、神様にお従いするというだけで、神様の前に従順に身を置くというだけで、実はこのようなステップ、ステージに私たちは置かれる身であるということ、皆さん、なんという幸いではないでしょうか。それは私たちの信仰があるかどうか、スタートはここです。スタートが信仰がなければこのステージに入ることができないんです。で、そのことをペテロはここで力説しました。皆さん、では私たちは今の時代どうすれば悪の誘惑に負けないで生きることができるんでしょう。そしてこのような神のご性質に預かるものとなれるんでしょうか。今2つのポイントを出してもらいました。1つ、デボーション生活を守ることです。私はいつも強調しています。デボーションをしなければ、神様の前に心を沈めることをしなければ、そして神様のお言葉で聖書を開かなければ、読まなければ、そして神様の前にお祈りをしなければ、祈りを捧げなければ、神様とのコミュニケーション、神様との交わりを持てない。神様とのコミュニケーションの交わりがなければ、どこから力を私たちは得るんでしょうか。そうです。もう一つは、主と共に歩むこと、主と共に歩むこと、これはいつも祈ることです。いつも祈ることです。先日スイスの友人がビデオを送ってくれました。今日ご覧になっているかもしれません。お孫さんがスイスのアルプスをですね、何て言いましょうか、リズムをつけながら、こう歌いながら、カップを踏んで、こう右に左に体を揺さぶらせながら、片足を飛び跳ねて前に歩んでいる姿を後ろから撮影したビデオだったんです。私はそれを見た時に、その彼がですね、自分もこういう時代があったな、問題も何も何もなくて、子供ですよ、全て楽しいんです、バラ色だから、ホップステップジャンプじゃないけど、喜んでパッパッパッと、ちょうどお宅の子供さんが今そのぐらいの年代ですよね。子供ね、心配しないです。お母さんの悩み心配しない、お父さんの悩みも心配しないんです。子供は本当に矛盾がないですね、清純ですよ。で、後ろからその動画を見て、私それが非常に心に焼き付いてるんですけど、本当にホップステップジャンプじゃなくて、右に行く台に振りながらね、こう歩いてる姿を見た時、はあ、子供は今晩何食べたらいいか、食べるものどこにあるか探す必要ない、お父さんお母さん準備してくださるからですよ。それがなかったのはルーマニアの孤児ですね。孤児は自分たちで、皆さん5歳の子供がね、マンホールで生活した子供たちは自分で食べるものを探さなければならない、これは例外ですよ。普通はそういうことはない。お父さんお母さんが準備して子供に与えるじゃないですか。親は子供を愛しているからです。愛されているんです。私たち一人が天皇お父様に、天皇お父様に愛されている私は、だ神様はケアされないはずはありません。私は信仰生活14歳でクリスチャンになって、これまで今75歳、どれほど神様のたくさんの恵みを受けたでしょうか。でも私の人生振り返ってみると、ホップステップジャンプであのように飛び跳ねた人生は最近いつだったんだろうか。いや、恥ずかしかったですね。神様に牧師でありながら完全に委ね切ってない自分を見たんです。そうです、牧師は牧師でやはり成長させていただかなければならない。愛する兄弟姉妹も置かれたところでやはり父様を信頼して前に進むことではないでしょうか。難しいことではないんです。少しの時間をとってデボーションをすることです。主の素晴らしさを知ることです。主がどんなに自分を愛してくださっているかを知ること、主にあるものがどんなに素晴らしい約束をいただいているものかを知ることです。それを知った時にですね、ホップステップジャンプのようにあの子供のように飛び跳ねることができましょう。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書7章38節、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が 流れ出るようになります。有名なお言葉です。生ける水の川から命の水を汲み続けてまいりましょう。そこにはもう渇きはないんです。命の水からです。水だからです。皆さん、水のない泉じゃないんですよ。いつまでも湧き出る泉なんです。命の水が。そこには喜び、平安、賛美、感謝、自由が湧き上がってくる生活、それがデボーションの中で、聖書を読んでいく中で、御霊が働いてくださる中で、内なる人に語りかけられて、私たちはそれを経験することができるんです。これが皆さん、私たちに与えられたところの素晴らしいクリスチャンライフであります。神様に従う者はなんと恵まれたものであることを私たちは再確認しようではありませんか。さて、ここでメッセージをまとめてみましょう。今日の主題は命の水を汲み続ける神の御心というテーマでお話ししました。今朝も主は私たちにお語りくださいました。悪の力はますます蔓延する世の中です。良くなりません。これからますます蔓延する。生きる神様の、誠の神様を信じる生徒はどのように生きるべきでしょうか。覚えてください。私たちは後は肉の欲を避けるだけの力はないんです。全くありません。ただ一人節を打ち破り、そして復活されたお方、イエス・キリスト様だけです。イエス様は肉に打ち勝たれたお方です。クリスチャンはそのイエス・キリスト様と共に歩む人です。そこでイエス様がこう言われた言葉をしっかりとこの胸に覚えて、心に覚えて、この週も歩んでいこうではありませんか。ヨハネの福音書7章38節。このフレーズ、大変な素晴らしい言葉ですから、皆さん一緒に声出してお読みしましょうか。よろしいでしょうか。3、はい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。アメン。お祈りします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。今の時代、本当に悪が支配し理不尽がはびこっているこの時代です。その中に私たちが今置かれています。でもこんな弱い私たちに神様は素晴らしい御言葉を与えてくださり感謝します。そこは水のない泉ではありません。またたちまち突風によって消え去っていくような気のあるところでもありません。いいえ、生ける水が流れるところであることを教えていただきました。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それは私の自分の力ではなくて、聖霊様、あなた様が私たちに、あなた様との交わりの中で私たちに現れてくださり、お与えくださるものであることを教えられ感謝いたします。どうぞ父なる神様、この新しい週が、この素晴らしい週様とお一人一人が歩むことができますようにお守りください。ここで応答の祈りをしたいと思います。いかがでしょうか。今日の礼拝に参加されて、あなたの言葉でお祈りをされませんか。もし悔い改めていく ことがあるならば悔い改めてください。感謝すべきことがあれば感謝してください。そして最後に私がお祈りいたします。どうぞ。アーメン。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。この御言葉を私たちが味わうことができるこの週とさせてください。会堂で礼拝に参加された方、またオンラインを通して参加してくださったお一人お一人、この御言葉が実現しますように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。